カナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外からいつものように大沢まちこがお届けしています。カナダから日本を見ていると、いわゆるものすごい速さで動く、特にパンデミック、止まったわけではなくて、裏ではものすごくたくさんのことが速いスピードで進化をしていました。そこから日本を見ていると、どうも日本が取り残されて世界の流れについていってない。それからアメリカやカナダのメディアが時折書く日本についてのことを読んでみても、うわー、もうガラパゴスがますますひどいことになってきてる、そういう思いを抱いてしまいます。そこで今日はこんな日経新聞のコラムを見つけて、ちょっともうなんかもうイライラしてきたので、お話をしてみたいと思います。この間の日本の教育は一体どんな大人を作りたいんですか、ではポッドキャスト聞いていただきました？日本の文句を言わず働く人間養成教育制度の大問題について語りました。みんな同じことを覚えさせられて、自己はなし、自分はない、全員が同じ基準で評価されて、人間の人間たる個別の特性なんか全く無視。重要な進路選択を迎える高校生でも、一体自分はどんな適性、特性、能力があるかなど全く無知。単に一斉テストの成績で日本の中での偏差値を知るだけ。自分のことを全く知らない日本の若者がふらふらと出ていく社会の機能不全が日々海外でも報道されている日本。それをカナダから本当に心配しながら思っています。世界のスピードから遅れていく母国を案じています。せめて日本の若者が一人でも Who I am、 自分は誰かを知り、自信を持って社会に出て、自分の幸せにも社会にも大きく貢献できる、そういうふうなところになればいいと。そして私一人の力では本当に微々たるもんですけど、そういう若者を育てたいと始めたクリティカルシンキング思考法指導、もう40年を超えました。今ではクリティカルシンキングが溢れ出している、もう日々もう近所の人の立ち話でも出てきます。そのカナダから、カナダクラブという特別オンライン指導を通じて、コツコツと Who I am を知る若者を育てています。目がどれだけ輝くか知ってますか？生徒たちが自分が何者で、自分には他の人より優れたギフトがあってって知った時に、そしてそれをさらに伸ばすところが大学であり、大学で得た自分にしかない知識、スキルを使うことで社会に貢献し、自分にも自信を持って生きていけることを知った時の目の輝き、素晴らしいです。ところで日本の若い皆さん、大学で学ぶということの意味を知っていますか？おそらく就職には必要だから程度の理由で大学に行く人がほとんどなのではないかと思います。個人の特性を見つけ育てる助けをするのが教育なんて定義には蓋をして、頑丈な鍵をかけている日本から、またこんなはぁのコラムが聞こえてきました。日経新聞コラムです。転職前提の時代、入社後にこそやりたい仕事分析を、社会人3年目の取説。ん？入社後にやりたい仕事分析、取説？ちょっと脳細胞がぐちゃぐちゃしてきました。まあ大卒者の入社後3年目の離職率が3割に及ぶというのは相当長い間もう言われてますよね。日本のようにみんな一緒に就活という不思議の国にしては異常な現象ですよね。みんなで一緒にずっと大学までやってきて同じことを。で、一緒に就活してせっかく仕事を得たわけですから、なんで辞めるんですか？異常な現象だと思います。だってみんなで同じ制服着て、みんな部活に精を出して、みんなで塾に行って、みんなでとりあえず大学に行って、みんな一緒に就活し、どっかに就職して親を喜ばせ、その後は周りに合わせる人生、これが目的じゃなかったんですか？なのになんで3年目に辞めて取説？日本のみんなのためにせっかく社会が敷いたレールから就職3年目に飛び降りる若者が増えたこと、まあ、問題といえば問題ですけど、むしろ日本にとっては歓迎すべきじゃないのかなとも思えてしまいます。どんどん飛び降りましょうよ。 だって地球だっていつまで持つかわからないのに、親の言うまま、社会の言うまま、取説通りに行きますか？まだ？またパンデミック起こるかもしれませんよ。今度こそ社会がズタズタになる可能性もありますよ。その時あなたは生き残る力を持っていますか？この日経新聞のコラムも、問題の原因を探るんじゃなくて、そこには蓋をして、タラタラと対症療法、絆創膏を貼るんかな、これを取説って呼んでるみたいですね。で、それを語る専門家、迷える日本の若者の問題に可能した傷の内部も見もせずに絆創膏を貼る空虚な分析だと思います。要するに、就職してすぐに辞めるっていうのは自分のやりたい仕事じゃなかったですよね。それはなぜかわかりますか？自分のギフトも知らずに大学に行って、何を学ぶかも知らずに、自分の特性も知らずに就活ごっこして、とりあえず就職するからですよ。勉強ごっこ、大学ごっこ、就活ごっこの顛末です。で、こんなタイトルもついてました。入社後ずっと一社で勤めるという発想がないから。もともと転職前提で入社する時代になったからだ。だそうです。ん？一社で勤める、まさに日本的なコレクティブカルチャーそのものですね。もう終身雇用の制度なんて消え去って当分経つ日本でまだこんなこと言ってるんですね。カナダでもずっと前から転職は普通ですよ。一社で勤めるとかのグループ意識じゃなくて、自分の特別な能力をさらに生かす仕事に就くために、また大学に戻ってコース履修したり、マスターズディグリーを取ったり、キャリアアップするのが転職なんです。もともと自分の能力を知り、それを大学で専門的に学んだ後だからできる転職、これがカナダです。自分の専門はブレませんよ。ですが日本はどうも違うらしい。あ、こんな仕事は向いてないなではなくて、こんな会社は向いてないが辞める理由ですか？自分のことを何にも知らないかわいそうな迷える日本の若者が見えてきました。日本では人生を生きるということは、どこかのグループに属してうまくやっていくことなんだ。自分を知り、自分らしく生きることではないんですね。なぜ私が人生の後半になって日本を飛び出し、カナダの冒険を始めたか、自分のことですが、よーく見えてきてしまいました。先日ノーベル賞を受賞した真鍋教授、国籍を変更した理由についてこう言ってますね。日本の人々は非常に調和を重んじ、関係性を築きます。お互いが良い関係を維持するためにこれが重要です。他人を気にして他人を邪魔するようなことは一切やりません。だから日本人に質問した時、はいまたはいいえという答えが返ってきますよね。しかし日本人がはいという時、必ずしもはいを意味するわけではないんです。実はいいえを意味している場合がある。なぜなら他の人を傷つけたくないからです。とにかく他人の気に触るようなことをしたくないのです。米国ではやりたいことができる。米国では他の人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけたくはありませんが、他の人のことを気にするのが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています。おそらく私のような研究者にとっては、好きな研究を何でもできるからです。私は周りと協調して生きることができない。それが日本に帰りたくない理由の一つです。と語ったそうです。会場の笑いを誘った。笑うな。これはジョークでも何でもなくて、本当に真剣な日本への警告だと思いますよ。私も日本に帰りたくないです。いいえなのに、はいっていう国には帰りたくない気持ちがします。とても残念なんですけど。もう一回言います。笑うな。これこそが日本への最大のアドバイスです。若い皆さん、調和より協調より自分です。そこがないから生き方にさえ取説が必要になるんですよね。自分のギフトを知り、能力を最大に伸ばす若者がいっぱい増えたら、日本は再び世界から注目されると思います。日経新聞コラムはこうも書いてます。 キャリアをどう形成したらいいか分からず、もやもやする若手社会人も多いのではないでしょうか。ファーストキャリアで迷子にならないために、ファーストキャリア？法政大学キャリアデザイン学部の教授による社会人3年目の取説をお伝えします。日本の大学では取説を教えるんですか？それも名前がキャリアデザイン学部。わお、こんなのあるんですね。日本の若者にはみんなに共通の取説がないと自分ができる仕事すら探せないのかなと暗淡たる思いになりました。個々のギフトを知り、それを専門知識とスキルにした結果が社会人としての仕事につながるんではないんですね。とりあえずどこでもどんな学部でも入れれば大学に行って、そこで仕事のつき方の取説を勉強する。めちゃくちゃですね。そのキャリアデザイン学部とやらの人はこう教えています。かっこよさそうだから新規事業の仕事、旅行が好きだから旅行会社など、学生の時のようにやりたい仕事を表面的に捉えてはいけません。ちょっと待ってください。日本の大学生は自分のことなど何にも知らずに、まるで幼稚園の子が大人になったら大工さんになりたいと憧れるのと同じレベルで仕事を選ぶということですか？大学生でまだこんな幼稚な理由で仕事を選ぶんですか？これ本当に日本ですか？こうも述べてます。やりたい仕事を通じて何をしたいのか、仕事を通じて何を成し遂げたいのか、アイデンティティを持つことが大切です。自分らしく働くことです。そしてアダプタビリティ、適応能力がこれからのキャリア形成では欠かせません。カタカナ並びますね。日本語で説明できないんですね、きっとね。無理やり持ってきた概念だからですかね。じゃあちょっとまとめさせてもらいましょう。やりたい仕事を通じて何がしたいのか、あのね、Who I am も知らない日本の20代にはまずやりたい仕事がないんですよ。それが問題のはずなんですけど、そこは蓋ですか。またやりたい仕事もないのに、やりたい仕事を通じて何がしたいのかのアイデンティティを探す、この取説欠陥商品ですよ。ページ飛んでるかも。それからアダプタビリティ、いわゆる真鍋教授の言う調和を守るためですか。そしてこう述べてます。何に対して適応するか、それは組織に対してではありません。やりたいと思える仕事や社会の変化に自分自身を適応させていくことが肝心なのです。やめましょうよ、適応するのやめましょうよ。でもそれ以前に、だからね、やりたいと思える仕事がないのが日本の若者の問題なんだってば。やりたい仕事は自分のギフトを生かして、何度も言ってちょっとしんどくなりましたけど、それを伸ばして大学でさらに専門知識とスキルをつけてする、それが仕事なんです。やりたい仕事なんです。それに自分自身を適応させる。もともとやりたい仕事は自分自身でしょ。ということは自分自身に自分を適応させる。何を言ってるんですか。どんなこと話してるのか、この取説専門家に聞きたいです。実例は、そういえばこの取説には一切具体例がないですね。論理的に主張をサポートする具体例のないことをいくらたらたら述べても日本の中でしか通用しませんよ。それが今の日本を世界からずるずる引き落としている重大原因なんです。その原因に蓋をして絆創膏だけ貼って取説って呼んでる大学の専門家とやらに失望しました。あ、アイケアの家具を組み立てる取説みたいなもんですか。説明なしで1番これ、2番これ、3番これ、ああこれか日本の取説は、と思ってしまいました。アイケアの取説結構大変ですよね。ところで今日のカナダの CBC ニュースがこんな記事を載せました。第二次大戦中、敵国の人間といういわれのない言いがかりから財産を没収され強制収容された日系カナダ人の話です。悲惨な歴史について、私も実際にたくさんの本を読み、実際の話も聞きました。現地も訪ねていろいろ調べました。カナダ、なんでこんなひどいことをした、と今でも怒りがこみ上げます。カナダにやってくる留学生の皆さん、もちろんこの歴史はよく知ってますよね。そう信じたいですけど、その記事に甲斐スエさんという現在96歳になる日系カナダ人女性の言葉がありました。 カナダ政府の仕打ちについて、 I was mad. I was mad. I was planning to go to university. そうインタビューで答えてました。テレビのニュースでも見ました。思わず涙が出そうになりました。悔しかったでしょうね。あのね、学ぶ、大学に行くっていうことは自分のために学ぶことなんです。自分が学びたいから行くんです。就職のためじゃないんです。このスエさんは自分のことを知り、自分の能力をもっともっと高くするために大学に行きたかったんです。でも叶いませんでした。カナダ社会の大きな損失だったと思いますよ。この人に学ぶ機会をあげなかったことは。日本の若い皆さん、学ぶということはそれだけ情熱を持って行うことなのを知ってましたか？取説で行くとこが大学じゃないんですよ。取説に惑わされないように。私もまた大学に戻りたいです。学びたいことがまだまだ山ほどあります。エコキャビンが落ち着いたら戻るぞと、スエさんのためにも学びたいです。さあ、これを聞いているあなた、大学に行けなかったスエさんの代わりに情熱を持って大学で学んでみたいですか？自分のために、自分のギフトを伸ばすために、手遅れにならないうちに日本の子供から取説教育を消滅させ、じっくり時間をかけてギフト探しをしてあげたいと思っています。 Like this idea? Interested? じゃあカナダクラブにいらっしゃい。カナダクラブ知らない？じゃあ YouTube ビデオで見てください。 YouTube カナダクラブ、カナダクラブカタカナでね、検索すると出てきますよ。そして本当の学びのためにカナダにいらっしゃい。